皆さんおはようございます。いよいよ夏をね迎えている、そんな時期に、私は過ごしています。日曜日の、朝ですね、マタイの福音書に耳を傾けていきたいというふうに思います。五章の三条の水訓の八つの幸いのうち、今日は最後のですね7番目と8番目の幸いについて見ていきましょう。マタイの福音書五章の9節からですねお読みいたします。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。というふうにあります。まあ、この平和というテーマはですね、聖書全体を見ても、これは大切なテーマです。また、日本人にとってはこの夏はですね、平和をね、考えさせれる、そのような、季節になってます。またこの社会においてもですね、この平和ということは重要なテーマだというふうに言えると思います。私はちょうど30年前ですね、学生の時に洗礼を受けました。でその頃から教会の中で、まあ、平和を唱える、そういう人たちもですね見てきました。まあ、平和主義とかですね非暴力、まあ、いろんなその言い表し方があると思うんですけれども、憲法9条を守ろうとかですね、沖縄のこととかですね、そういうことでこうクリスチャンが平和を語るときには必ずこの三条の水訓のこの場所も引用しながらですね訴えて、クリスチャンはその責任があるんだ、個人的にも教会的にも何か実践する必要があるんだというふうに呼びかけていました。でまあ、私は不思議なこと、その時にですね、まあ、それらの訴えはですね、なんか別に教会じゃなく聖書からじゃなくても訴えれるような内容というかね、まあ、政治的なちょっとこう左寄りのね訴えであったためですね、その聖書がその平和を作るものという時と、その普通の人が平和を作る時という時が何か一緒なのかね、どうなのか、そういうことをですねこう疑問に思ったのを覚えています。で、まあ、何が言いたいかというと、平和ということをとってしもですね、どういう平和を、それからどういうふうにそれ実現するかということに関してですね、具体的に見るとですね、それぞれ結構中身がこう違うんではないかなというふうにね思います。で、まあ、平和というのはこうクリスチャンであったら神様との間の平和もありますし、隣人の平和もあります。また国と国の間の平和ということもありますけど、これは一般的にそれらのそういう間の中で、その関係の中で、まあ、健全さとかですね、まあ、平安というかそういうものをこう保つときに、これは平和というふうに言うことができるというふうに思います。でその全てのその平和とかこういう健全さをこう訴える訴えというのは、しかしですね、必ずしもその平和を作るかというと、なかなか単純にはねそうはならないことも多いなというふうに思うんです。例えばイエス様の時代のにはですね、熱心党員と呼ばれる人たちがいました。熱心党員の人たちはどういうことを目指していたかというと、イスラエルの、まあ、自治を回復しようということで、まあ、その時のその地域を治めたローマ帝国に対してですね、まあ、こうゲリラ戦術を用いてですね、その自治を勝ち取ろうという、そういうふうな、こう運動をしていました。ですからそれは、まあ、結果的に平和を実現するというよりも、まあ、一つの政治的な運動というふうに言ってもいいと思いますね。また当時の、イエス様の時代の宗教指導者もですね、よく見るとまあエッセネ派とかですね、サドカイ派とかパリサイ派というふうな、そういう党派的な姿勢によって、まあ、それぞれはその理想に向かってですね、それを推し進めたいと思います、思っていながら、結局はまあ何ていうかこう国の中はその派によってこう分断しているというのが、まあ、現状だったと思います。で、まあ、現代のその政治的なその憲法9条を守ろうとかですね、まあ、今で言うとそのマイノリティの権利を守ろうという、そういう主張もですね、一見すごく よく聞こえるんですけれども、でもこうやっぱりこう党派的なね、 その思想に賛成するかしないかということでですね、何かこう分断というかね、そういうものはこう避けられないのかなというふうに思います。でイエス様がじゃあ言われる平和というのはどういうものかということを考えてみたいんですけど、イエス様が、ね、述べている平和を作るものというのはですね、その神の国、神様が統治されるその天の御国、神の国という、そういう良き知らせを携え、そしてあらゆる人々の間にこの究極なその調和をもたらすことをこう願う、そういう者たちのことだというふうに言っていいと思いますね。旧約聖書から一箇所見てみましょう。私たちが、クリスマスの時にね、よく読む箇所です。このようにあります。イザヤ9章の6節、いや、これはイエス・キリストに対する、まあ、予言の一つであるというふうに言えると思います。このようにあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。これはメシアのことですね。一人の男子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そして平和の君と呼ばれるというふうにあります。 7節も続けて見てみましょう。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるというふうにあります。まあ、ここからですね、分かるように、その聖書が言う平和ですね、聖書が目指すその実現というかですね、するその平和というのは、単にその戦争反対とかそういう一般的な主張ではなくですね、メシア的な、そういう意味合いがここに含まれているということが分かると思います。真に平和を作る人々というのは、先ほど言ったように、まあ、私たちのさまざまなその善意の努力によってでもですね、生み出されるそういう分断というか、そういうものを癒し、健全な関係というのは究極的にこう回復してくださる神様を待ち望んで、その神様のために働く人々のことを、平和を作るものというふうに言うことができると思います。その人たちは神の子供と呼ばれるというふうにありますけれども、神の子供というのは、これはイスラエルの人たちが旧約聖書ではもともとその役割を負っていました。神の子供と呼ばれる人たちでした。しかしイエス様が来られてからは、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても日本人であっても、イエス様の招きに応じる人々はこの御国の相続人となって、このメシア的な平和をもたらす使命を世界へと、まあ、担っていく人々になるということです。そしてその中で天の父なる神様の性質を反映するものになっていく、つまり神の子供と呼ばれるものにされていくということです。でしょうかね。私たちが普段社会の中で意識する平和と、まあ、共通する部分と、でも全く違う部分というかですね、その両方をね、まあ、含んでいるというふうに言っていいと思います。ではマタイの5章10節、最後の8つ目の幸いについて見ていきましょう。義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、というふうになります。8つ目の幸いは義のために迫害されているものだということです。イエス様はこの8つ目の幸いにおいて、本当に今の時代にあっても、その当時であっても、その不当な迫害というものを受けた人々を、まあ、慰めているというふうに、言えます。まあ、今は少なくなりましたなった気がするんですが、あまり聞かなくなった気がするんですけど、日本でもですね、まあ、昔はって言ってもどれぐらい昔をね、私が言えるかどうか分かりませんけど、クリスチャンになるというふうに言った場合は、特に親に言った場合はですね、感動されるということが ありました。サニーカフェというね、私たちが2ヶ月に1回行っているその集まりに来ている90代のですね、ご婦人はですね、その方のお父さんにあたる人がですね、 その漁師に書かれたというそういう、まあ、古い手紙をね見せてくれました。昔の人は本当に達筆ですね、でもそこにはっきりとですね、自分はお父様お母様に反対されてもこの信仰を持ち続けるんだというふうにね書いてました。そしてお父様お母様どうぞお許しくださいと、お体にお気をつけください、そういうような思いがですねこう書かれていました。キリスト教信仰を持つということはその迫害の覚悟は必要だった、そういう時代です。自分の家族とか自分が所属していた共同体から追い出されてしまうという、そういう覚悟が必要だったということです。ユダヤ人の家庭ではですね、イエスはですね、イエス様を信じるというふうに言った場合には、その人をですね宗教的な意味で死んだものというふうに扱って、形式的な葬儀をですね持つぐらいに至るまでのそういう、まあ、習慣というかですね、こういう態度があるそうです。で、まあ、家族の関係を断つというそういう厳しい反応をですねやっぱり、覚悟しないといけないというのが現状だと思います。これはユダヤ教がですね今に至るまでですねイエス様をメシアと認めることは、その今のユダヤ教のその根幹からはですね離れていくものというふうにまあ見なされているという、そういう現実があると思います。また実際迫害されて死ぬっていうケースがですね、これ日本においてはねそんなことは想像できないかもしれませんけど、世界を見渡すと、あります。特に前の20世紀とそして引き続きこの21世紀も、他のどの時代よりもクリスチャンのその数だけで言えば死んだ人は多い、そういう、まあ、時代であるというふうに言っていいと思いますね。まあ、特に激しいのは共産圏における、まあ、そのクリスチャンの迫害ですね。中国とかですね、特に有名なのは北朝鮮ですね、が迫害でおいてはですねいつもこうナンバーワンの国にこう挙げられているというふうに思います。また、まあ、過激なというかね、まあ、原理的なこうイスラム教のそういう教えが支配した地域でも、これは教会とか、クリスチャンの村とかそういうに対するですね襲撃というかね、本当に虐殺に至るそういうケースというのはこれはたびたびあります。昨年はよく聞いた国はですねやっぱりナイジェリアがね多いですね、その他にもスーダンとかアフガニスタン、ソマリア、リビア、イエメン、パキスタン、イラン、まあ、そういう国もですね、まあ、その他にもですねそのような、状況危険というのは絶えずあると言っていいと思いますね。で、聖書はですね別の箇所でははっきり言っています。私たちはですね、まあ、人々からこういう迫害のようなことを受けるっていうのはそういう必ずしも、その義のためとは限りません。自分の自らのその罪とか愚かさゆえに辛く当たられるということもあると思いますけど、それは、まあ、ある意味自業自得の面があるでしょう。神様が気にかけておられるのは義を貫こうとしたがゆえに迫害されるまあ、ケースです。イエス様はそのようなその苦しむ者のにですね慰めの言葉を、ここでかけていると同時に、これは この世にあって迫害を行っている者に対して力強く断罪しています、警告しています。イエスキリストが来られた時にははっきりとそのことを、この方は裁かれるでしょう。ルカの福音書では群衆からですね宗教的な称賛を受ける人々に対してもこの義のために迫害をされるというのと反対の立場としてですね挙げておられます。まあ、宗教的に称賛を受けた、例えば牧師は素晴らしいとかね、なんかそういうありますよね、あの人は本当になんか素晴らしいクリスチャンだとかですね。で、なんでそれがですね反対になる可能性があるかというと、旧約聖書を読むとですね偽預言者に対しても人々はそういう反応をしたからです。 ですから必ずしもそのような称賛を受けている人が本当の神様の義に預かるかどうか、それは私たちは絶えず吟味できるようになる必要があるというふうに思いますね。私たちは、人間のその生まれながらの性質として、自分で義というもの、これが正しいんだというのを考え出して、そしてそれに見合う人を称賛するし、それに見合わない人は迫害するという、そういうもの、そういう性質があります。それが一人というよりは、そのグループとなって、そういうふうな場合もあるでしょう。でイエス様の時代で言えば、宗教指導者は本当にそのような称賛というのを自分が得ることを本当に気にしていました。でこの人たちは逆に民衆には重い、そういう、なんていうか宗教的義務というのを負わせて、その自分たちが決めた基準に満たさない、そういう人たちは共同体からこう、排除するというかですね、そういう態度を持っていました。その中で、イエス様の時代にイエス様を信じるといった人たちも、この共同体、もしくはこういう、ユダヤ教のその街道ですね、シナゴグから追い出されるという、そういう迫害が起きたということです。イエス様はそのような人たちに対して、天の御国はその人たちのものなんだというふうに言われます。これは一番目の幸い、心の貧しい者に対しての幸いの中身と一緒でした。天の御国は現在その人たちのもうすでにものなんだと、そういうふうな、言い方です。どういう人たちがその人たちかというと、義のために迫害される人々。この人々は自分で決めた、もしくは自分の周りのその共同体とか社会が決めたその義をですね、その基準に満たして自分を義だというふうに見なさずに、イエス、神様がイエス様を通して示された義のために立ち上がり信仰を守った人だというふうに言えるでしょう。迫害は困難を伴うものですが、しかしイエス様はその報いはその危険よりもはるかに上回るものだというふうに言われるんです。このことについてイエス様もう少し言葉を重ねていますので読んでみましょう。5章11節12節、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。ここではですね、あなた方というふうにね、弟子たちに直接向かって語られています。義のためにというふうに最初のところありました。義のために迫害されているものとありましたけど、ここではですね、もっと具体的に述べています。私のために人々が罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるときというふうにあります。直接罵るっていうことはね、親に信仰を持って罵られるっていうこともあるかもしれません。また、その共同体からね、こう仲間外れとかね、外に出されることで迫害されるということもあるかもしれません。またこのありもしないことで悪行を言われる。で、これは若い時はあまり想像できなかったんですけど、この人間のこの集まりっていうのは本当に不思議でね、なんていうか、あの人ってあんなことしてるよってね、ありもしないことを言った時に、言われる人はですね、それが本当かどうか分かりませんよね。でも、それ言われた瞬間、そうなのかというふうに思った時に、あっという間にそのありもしないことでその悪いイメージというのはできるというふうに思いますね。でそれを本当に正すというのは難しいことだなというふうに思います。ですから皆さんが経験する人間関係の中ではこれは避けられないですね。人間というのはそういう性質を持ってます。 直接面と向かっているより周りの人に、いやあれあの人あんなんだったよという形でね。でもイエス様もそれを経験されました。ですから神様の知らないようなそういう出来事ではありません。むしろここではそのようなことで悪行を見せるとき、あなた方は幸いなんだというふうに言います。なんででしょうか。なんで幸いだというふうに言えるんでしょうか。それは、旧約聖書を読んでみるとですね、先ほど言いました、本当の預言者に対して人々はそういうふうに扱ったからだというんです。偽預言者に対して人々は彼らをこう喜んで歓迎したのと同じように、本当の預言者に対して、例えば預言者エレミアに対してですね、神様の言葉を語るエレミアに対して人々は自分の都合が良くない、言ってほしくない、そういう厳しい内容だったので捕まえてですね、井戸の中に入れたり牢の中に入れたりしました。イエス様は、幸いなんだというふうに言われます。なぜなら天においてあなた方の報いは大きいからだというふうに言われるんです。これは逆に言うとですね、この地上において報いが大きいとは約束してないんです。もちろんこの地上において助けられるということも期待していいと思いますけど、しかし究極的には天においてそれは報われるんだというふうに言われるんです。イエス様も同じでした。罵られ迫害され、ありもしないことで悪行を浴びせられました。そして最終的には十字架の死にまで、人々の手に渡されていきました。しかしこの方は三日目によみがえり、そして今は天の御座に座っておられます。ですから同じように神の国に属し、この神の国に生きることによってこの地上にあって、迫害を受けるならば、でもイエス様が今神の右の座についておられるように、終わりの時にはイエス様と同じように復活し、そして天の御座のにまで引き上げられ、そして御国を相続するものとなるでしょう。実際イエス様にこのように言われた弟子たちも、迫害を経験しました。ほとんどの人は殉教しました。イエス様はその時に備えて弟子たちを準備され、そしてどんなに世に憎まれても彼らが真に天の御国の相続人であるということをですね、ここではっきりと述べられたということです。想像してほしいんですね。そのように言われて天の、希望を持って死んでいた弟子たちと私たちの時代は何の変化変わりもありません。神の国を待っているという時点では私たちも同じです。この神の国の到来、イエス様の再臨がいつあるか、それは私たちには分かりません。私たちにとってはまだまだ長いと思う年月がかかるかもしれません。その時に本当にその約束は本当なんだろうかと思う、そのような時にイエス様は天の御国はあなた方のものだというふうに言われるんです。そして終わりの時に本当にその約束の実現を目にし、死に喜ぶことになる、その希望を私たちにいつも与えておられるということです。時間かかりましたけど8つのね、幸い見てきましたね。皆さんの中でどれぐらいね、共感できたでしょうか。8つの幸いですね。私は何度もこのシリーズで言いました。すぐにこの幸いにこう本当に自分がこう共感できるものであるというふうに、考える必要はないというふうに思います。これは信仰によって成長するに従って、あ、そうなんだ、 こういうことだったんだという、そういうなんていうか心から同意できるものに、まあ、変えられていく、ものであるというふうに思います。忘れてはいけないのは、この変化というのは自分自身でじゃあそのようなものになろうと言ってできるものではなくて、別の誰かの働きを通して行われるということです。ヨハネ16章の8節見てみましょう。このようにあります。その方が来るととですね、この方はどの方かというと、イエス様がこの方は助け主だと言われた方です。神様のもとから起こられる聖霊様を表しています。聖霊が来られると、罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいますというふうにあります。聖霊様がこの働きを私のうちにされるときに、ああ自分は万能じゃないんだと、自分は無敵でもないんだということを改めて理解します。そして正直に神様から離れた自分をありのままに見つめる、そのようなところに導かれるでしょう。信仰の成長というのは、成長という、ね、言葉からイメージ私たちはなんかするようにですね、この例えば勉強してどこかに受かるとか、そういうなんていうか右肩上がりのそういう道のりではなくて、むしろ自分のそのそれまでの持っていたその自分を支えてきた自信というのを一度こう崩されて、そして打ち砕かれるという、まあある意味右肩下がりに見えるそのような歩みを取るでしょう。私たちはそれをね、拒まない方がいいと思います。そのような時にこそ、その先に私たちは本当に神様の言われているその恵みを見るでしょう。その中で本当に自分の心の奥底にあるその罪深さ、あ、自分はこんなこともできるんだという、その自分が今まで自覚しなかったその、自分というものを発見し、そして聖書の神様がおられるなら、自分はこの方の前で本当にどういう運命をたどるのかということを思って身震いするところまで導かれるでしょう。そしてそれは自分の中だけに発見するんではなくて、自分の隣人の中にも容易にそのようなものがこう現れて、そういう弱さとか、その悪意とか、そういうものを見るようにされていくでしょう。そして本当にそれを嘆き悲しむようにされていくでしょう。このように心の貧しいもの、悲しむものへと、変えられていくんです。そして神様に頼るものへと、天の御国を憧れるものへと変えられていくということです。不思議な成長ですね。私たちのもともと持っている性質というのは、こういう過程、このような過程をまあ、憧れるというかね、望むことはないでしょう。力をつけて、能力をつけて、力をつけていく、そのような道は憧れでしょう。それは私は決して間違っているとは思いません。でももし誰かがですね、信仰の成長によって心の貧しいものに変えられていくならば、その時こそですね、世に罪と義と裁きについて自覚される聖霊様の働きが自分の中にもあるんだということを知る機会になるでしょう。そこにですね、私は本当に幸いというかね、クリスチャンの何て言ったらいいでしょう、一見悲しんでるようで、でも実は喜んでいる、そのような状態があるんだというふうに思います。私たちは平和を作り出すことに対して、苦難を受けることについて声高に何か主張する必要はないというふうに思います。イエス様と共に歩むとき、人生の焦点をですね、イエス様と共に歩んでいくことに合わせる中で、私たちのかつて持っていたうぬぼれ強く、傲慢だったそういう性質も変えられていき、そして聖霊様のその時にかなった働きによって、この八つの性質がですね、幸いの性質が育まれていくことを信じます。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、八つの幸いを見ました。 ある人にとっては少し、恐怖を感じる、またある人にとっては不思議な、またある人にとっては何か、理解できる、そのような教えのでした。私たちそれぞれ歩んでいる段階は違いますけれども、あなたの御霊が働かれているならば、私たちもこのような姿に変えられ、あなたが用意しておられる、あなたから見たその幸いを私たちも味わうものへと変えられていっていることを信じて感謝いたします。どうぞ若い人たちがその与えられた能力、その機会を用いて力強く歩んでいくことができますように。また壮年になり、また年を重ねることには、あなたからのその知恵と知識が増し加わり、あなたについて、本当によく知るものを立たせてください。しかし思わぬその出来事により、私たちが弱くされ、貧しくされ、悲しくされ、迫害をされるときには、どうぞあなたが言われたこの幸いを思い起こし、聖霊様の働きに心から同意し、その道を喜んで歩むものへと、またさせてくださいますようにお祈りいたします。この祈りを、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。